Welcome to The Debate. 本日は、職場の悪口や雑談といったその過剰な刺激から身を守り、自分のペースと静寂を取り戻して働くための最善のアプローチについて深く掘り下げていきます。
はい、非常に重要なテーマですよね。
そうなんです。特に今日の焦点となるのは、環境の変化や他者の感情に極めて敏感でありながら、同時に新しい刺激を求めてしまう特性を持つ、いわゆる HSS 型 HSP と呼ばれるような方々が直面する問題です。
アクセルとブレーキを同時に踏んでいるような、非常に複雑な気質をお持ちの方々ですね。
まさにその通りです。そうした方にとって、職場の人間関係の摩擦や悪意というのは、単なるストレスを超えた、深刻な脅威になり得ます。この課題に対して私は、職場を仕事をするためのドライな場所と完全に再定義し、明確な心理的境界線の構築と日常の微調整によって生職を確保すべきだという立場を取ります。
なるほど。私はですね、少し異なる角度からこのアプローチを考えてみたいと思います。悪意や雑談が蔓延する環境に対して、個人が防衛策を講じて、過剰適応しようと努力するのではなく、フリーランスやリモートワークなど、働く環境そのものを変えることで、構造的に静寂とペースを取り戻すべきだとする立場です。
環境そのものを変えるですか？
ええ、人間の気質、特に環境からの刺激を受けやすい特性というのは、個人の意志力で完全にコントロールできるものではありません。だからこそ、環境の土台から見直す必要があると考えているんです。
そうですね。アプローチの方向性が明確に分かれましたね。では、まず私のポジションから、なぜドライな境界線が有効なのかをお話しさせてください。私たちがまず直視すべきなのは、職場という場所の本来の目的です。職場は価値観や年齢、背景の全く異なる人々が特定の業務を遂行するために集まる組織であって、決して仲良しグループではありません。
はい、それは前提として共有できます。
しかし、多くの人は無意識のうちに同僚と友人関係のような親密さを築こうとしてしまって、結果として人間関係の泥沼に足を踏み入れてしまいます。そこで私が提案するのは、同僚を友人として扱わず、あくまでプロフェッショナルとしてのそのドライな関係を構築することなんです。
ドライな関係というと、具体的にはどういった行動になりますか？
例えばですね、昼休みに同僚とランチに行くと、無意識のうちに相手の機嫌を取る接待モードになってしまうことってありますよね。これを避けるために昼休憩は一人で過ごす。あるいはプライベートな情報を不用意に開示しない。これらを徹底することで、悪口や嫉妬のターゲットになるリスクを物理的にも心理的にも遮断できると私は考えています。そうすることで、自身の認知資源を仕事そのものに集中させることができるはずです。
なるほど。ドライな関係性を築くという理論は、頭では非常に合理的に聞こえます。ただですね、繊細な気質を持つ人々にとって、その割り切り自体が、多大なエネルギーを消費するという事実を見落としてはいないでしょうか。
と言いますと？
彼らの脳は、例えるなら、バックグラウンドで常に重いアプリが数十個起動しているスマートフォンのようなものなんですよ。同じ空間にいるだけで、他人のため息、土器を帯びた足音、キーボードを強く叩く音、あるいは部署間のピリピリした空気といった雑音を全て自動的に受信して処理してしまいます。
ああ、確かに自動的に処理してしまう生理的な反応はありますね。
ええ、どれほどここはドライな場所だと自分に言い聞かせても、ハードウェアとして環境のノイズを拾ってしまう以上、バッテリーの消耗は防げません。ですから、悪口や雑談から真の静寂を取り戻すには、ウェブデザイナーやフリーランスライターのような単独で完結する職種や、リモートワークが可能な環境へと移行する。自分のペースを構造的に保障することこそが本質的な解決策だと主張します。
スマートフォンのバックグラウンドアプリという比喩は非常にわかりやすいですね。環境のノイズを拾ってしまう点については、私も完全に同意します。ただ、完全に環境を変えるという大きな決断を下す前に、まずは現在の環境下で実行できる戦術的な防御の有効性を評価すべきだと思うんです。
戦術的な防御ですか？
はい。例えば、悪口や愚痴ばかり言う同僚への具体的な対処法として、ポリリアンナ法と呼ばれる心理的アプローチがあります。
ああ、すべてのネガティブな発言をポジティブな言葉で打ち返す。 という手法ですね。
その通りです。例えば同僚が、あの部長本当に細かいことばかり言ってきて最悪だよねと愚痴をこぼしたとします。それに同調するのではなく、部長は本当にこのプロジェクトに情熱を持っていらっしゃいますよねと返す。共感を示すふりをしながら話のベクトルを完全にそらすわけです。
なるほど、相手の期待を外すわけですね。
ええ、悪口を言う人は自分のネガティブな感情に同調してもらうことでドーパミンを得ようとしています。しかしポジティブな変換で返され続けると、その欲求が満たされないため、自然とこの人に悪口を言っても面白くないと学習してターゲットから外してくれます。嫌味を言う相手とは議論せず、落ち着いてから話しましょうとタイミングをずらす。こうした戦術を身につけることで、波風を立てずに自分の静寂なスペースを確保できるのではないでしょうか。
申し訳ないですが、そのアプローチには少し無理があると感じます。なぜなら、そのポリリアンナ法を実践すること自体が、HSP の方にとっては、とてつもない過負荷になるからです。相手の発言の意図を瞬時に読み取り、角が立たないポジティブな言葉に変換し、笑顔で返す。これこそがまさに、本来の仕事のパフォーマンスを下げる過剰適応の最多の例ではないでしょうか。
過剰適応ですか。しかし社会人としての処世術とも言えますよね。
確かに処世術としては立派ですが、常にどうかわすかにエネルギーを使い続ける働き方は決して健康とは言えません。嫌味や悪口というのは一種の毒素です。それは私に近づくと危ないですよという明確なサインでもあります。悪意を向けてくる人間に対してエネルギーを消耗しながら交わし続けるのではなく、完全に物理的距離を置く、つまり部署移動を願い出るか退職を含む離脱を選択することこそが精神衛生上最も正しい防御だと考えます。
離脱という選択肢を完全に否定するわけではありません。しかしどのような職場であっても、あるいはフリーランスになったとしても、人間関係の摩擦は必ず発生しますよね。嫌な人がいるから逃げるという行動パターンを繰り返してしまうと、どこに行っても長続きしないというリスクが生じます。
まあ、それは一理ありますね。
どのような職場でも、周囲からの信頼を得て自分のペースで仕事ができるようになるには、ある程度の時間がかかるものです。安易に環境をリセットしてゼロからやり直すよりも、現状の中で影響力を持つ人物を観察し、関わってはいけないキーパーソンを見極めながら、自分の身の守り方を学習していくプロセス、これこそが長期的なレジリエンス、すなわち困難を乗り越える回復力を養うことにつながると考えています。
非常に説得力のあるご主張です。ただ、こういった側面は考慮されていますか？真面目で誠実な人ほど、あなたがおっしゃるようなレジリエンスを養うプロセスを自分がもっと我慢しなければならないという自己犠牲に変換してしまうんです。
自己犠牲ですか。
ええ、合わない環境に自分を無理に合わせようとする過剰適応は結果として突然の電池切れ、いわゆる燃え尽き症候群を引き起こします。ここで注目したいのがフェニックスアプローチという考え方です。
不死鳥のように再生するという意味合いですか。
そうです。一度燃え尽きて灰になっても環境を変えることで何度でも新しい自分として注ぎ変えることができるという考え方です。逃げることを敗北ではなく再生のプロテスとして捉える。そしてもう一つ重要なのがマルチポテンシャライトという概念です。
一つの専門性に縛られない生き方ですね。
はい、一つの会社に縛られず複数の興味やスキルを掛け合わせてキャリアを構築する生き方です。例えば、プログラミングとデザイン、あるいはライティングといった IT 系のスキルを複数持ち合わせる。そうすることで、会社という組織の理不尽な人間関係に耐え忍ぶのではなく、自分のスキルを軸にして働く場所や付き合う相手を柔軟に変えていくことができます。これこそが刺激に敏感な人にとって、はるかに持続可能で健康的な戦略です。
マルチポテンシャライト、つまり複数のスキルを掛け合わせて、独自のキャリアを築くというアプローチには大いに賛同します。それは確かに現代において強力な武器になりますね。ただ私が強調したいのは、組織に属しながらでも日常の静寂を確保し自分を整えることは十分に可能だということです。環境の構造を根本から変えるという大きなリスクを取らなくともミクロな視点でのアプローチがあります。
ミクロなアプローチとは具体的にどのようなことでしょうか。
思考ではなく身体からアプローチすることです。職場の人間関係に悩んでいるとき、人は頭の中でどう対応すべきかと絶えず思考を巡らせて疲弊しています。これを断ち切るために、一日のスケジュールに一人でぼーっとする時間を意図的に組み込むんです。
なるほど、物理的な遮断ですね。
はい、物理的にトイレの個室に入って目を閉じ、深くゆっくりと呼吸をする。あるいは首や肩のストレッチをして、身体の感覚に意識を向ける。こうした物理的なクールダウンを取り入れることで、高ぶった神経系をリセットし、脳の疲労を取り除くことができます。環境を変えなくても、こうしたミクロな休息の積み重ねによって、組織の喧騒の中で静寂を取り戻すことはできるんですよ。
確かに身体的なクールダウンはパニックを防ぐための応急処置としては非常に有効だと思います。トイレでの深呼吸に救われる瞬間があることは否定しません。しかしそれはあくまで止血であって根本的な治療ではないという事実を見過ごすべきではありません。
止血に過ぎないと、
刺激に敏感な層にとって固定された出社時間、デスクの配置、そして常に他者の目や管理職の評価にさらされ続ける環境そのものが持続的な苦痛の源なのです。自分の感覚を信じ、自分のやり方が尊重される自由、これが担保された働き方でなければ真の静寂は得られません。自分のペースで仕事が進められないことへのフラストレーションは深呼吸やトイレ休憩で解決できるレベルをはるかに超えているんです。時間と場所の自由度こそが最大のパフォーマンスを引き出す土台だと考えます。
自由度がパフォーマンスを高めるという前提は共有できます。しかしフリーランスや完全リモートワークなどの構造的な変更には別の形の非常に強いストレスが伴うことを忘れてはなりません。自ら案件を獲得しなければならないプレッシャー、収入の不安定さ、理不尽なクライアントからの要求、そして全ての責任を一人で負うという重圧、これらは繊細な方にとっては組織内の雑談や悪口以上に致命的な強いストレスとなり得ます。
確かにフリーランス特有のストレスが存在することは事実です。はい、
だからこそ私は期待値を下げるというアプローチを提案しているんです。職場での自己実現や同僚との良好な人間関係といった期待を完全に手放し、職場はただ業務を遂行し対価を得るだけの場所と割り切る。昼休みの食事の誘いは笑顔で断り、感情の起伏が激しい人からは物理的に距離を取る。この境界線を引く微調整の技術を磨くことの方が、収入を失うリスクを抑えながら安全な組織という枠組みの中で確実に自分の世界を守る堅実な手段だと言えないでしょうか。
そのドライな境界線を維持し続けることのコストを私は危惧しているんです。境界線を引くというのは言葉で言うほど簡単なことではありません。特に繊細な人は相手がどう感じているか、空気を悪くしていないかを無意識に察知してしまいます。
ああ、断ることに罪悪感を感じてしまうわけですね。
おっしゃる通りです。食事の誘いを断る際にも、嫌われたのではないか、波風を立ててしまったのではないかという強い罪悪感にいらまれます。何かを断るときに、まるで自分が悪いことをしているかのようなストレスを感じてしまう特性があるからです。つまり、境界線を引くという行為自体が、彼らにとっては強烈な摩擦を生むんですよ。
なるほど。境界線を引く際の内面的な摩擦そのものを回避すべきだというお考えですね。
ええ、それならば最初から過度な人間関係の摩擦が発生しない、あるいは自分のペースがデフォルトで許容される環境へと身を移す方が長期的には山にコストが低いんです。例えばチャットベースのコミュニケーションが中心のウェブ業界や、成果物さえ出せばプロセスは問われない職種です。
環境選びで最初から摩擦を減らす。
はい、合わない環境、特に悪意やマウンティングが横行する環境で防衛術を磨き続けることは、毒の沼にすかりながら解毒剤を飲み続けるようなものです。敏感な人は環境からの刺激量が自身の処理能力を超えた時点で、どれほど素晴らしい才能を持っていてもパフォーマンスを発揮できなくなります。音を減らす、照明を落とす、人との距離を物理的に取る、これらを自らの裁量で完全にコントロールできる環境を手に入れること、すなわち構造的な逃避と再構築こそが、
彼らの持つ深く集中する力や豊かなインスピレーションを最大限に引き出す条件なんです。
毒の沼という表現は少し極端ですが、環境の適合性が個人のパフォーマンスに決定的な影響を与えるという点には私も深く同意します。ただ、どのような働き方を選んだとしても、他者との境界線を引くスキルは一生求められるという事実は変わりませんよね。フリーランスになったとしても、深夜に連絡をしてくるクライアントや契約外の過剰な要求には毅然としてノーと言わなければなりませんよね。
それは間違いありません。フリーランスであっても境界線は必要です。
ですから、組織というある種の安全網の中で上司を適切に巻き込んで仕事を断る技術、例えば私個人の判断では決められないのでマネージャーを通してご依頼いただけますかとパスを出すような防衛術を身につけることは決して無駄な消耗ではありません。むしろ将来的にどのような環境に行っても自分を守るための重要な訓練だと捉えることもできるはずです。
自己防衛の訓練としての価値は認めましょう。ただしそれはあくまで自分が致命的なダメージを受けない範囲に限られます。逃げて得をした、転職回数が多いことが結果的に多様な環境適応力という強みになったというケースは数多く存在します。自分の適性を見極め、戦うべき場所と逃げるべき場所を的確に判断することもまた優れた防衛術の一つだと言えるでしょう。
ええ、その通りですね。ここまで議論を深めてきて見えてきたのは、私たちはアプローチの方向性において対立しているものの、目指すべき最終的なゴールについては一致しているということです。私は職場への期待値を下げ、ドライな境界線とミクロな防御術を身につけることで現状の環境の中でいかにして静寂を作り出すかという堅実さを強調しました。
そして私は自らの気質を深く理解し、不要な人間関係の摩擦がそもそも発生しにくい環境へと身を移す構造的な変更の重要性を強調しました。自分の強みと弱みを正確に把握し、それに合った生態系を選ぶというアプローチです。
どちらのアプローチを取るにせよ、私たちの見解が完全に一致している極めて重要なポイントがあります。それは、職場の人間関係にプライベートの充実や自己承認を求めないこと、そして他者の悪口や悪意のループから自身の心と時間を守り抜くことが何よりも最優先であることです。
全くその通りです。他者の不機嫌や悪意に対して過剰に反応して自分をすり減らす必要はありません。自分を責めるのではなく、自分の気質を受け入れ、自分を守るための具体的な戦略を持つべきだという点は、揺るぎない共通見解ですね。
リスナーの皆様にとっても、自身の置かれている職場の状況の深刻さや、自分自身の気質、つまり刺激への耐性や回復力の度合いに合わせて、今は境界線の微調整で対処すべきフェーズなのか、それとも、思い切って環境そのものを構造的に変えるフェーズなのかを考える良いきっかけになったのではないでしょうか。
今いる環境にとどまって戦術を磨くのも、新しい環境へ飛び立つためにスキルを磨くのも、どちらも決して逃げではありません。自分らしく静寂の中でパフォーマンスを発揮するための正当な戦略です。ご自身の感覚を大切にしながら最適な道を探っていただきたいですね。
ええ、この複雑なテーマについては、今日議論したポイントからさらに多くの考察や実践的なアプローチを引き出すことができるでしょう。状況に応じた最適解は一つではありません。一つの視点に縛られることなく、引き続き深い探求を続けていただければと思います。本日はお聞きいただきありがとうございました。